ミュージックゼロチャンネル。
この前友達の家にね遊びに行った時に、はい、その友達が酒好きなんですすごく、はい、で今さ結構そんなに高くなくビールサーバーあるの分かる、分かる、はい、なんか電池入れてさ超音波でこう泡をクリーミーな泡を作るみたいなビールサーバーがあって、でその友達がそれ持っててさ、でそれなんか例えば缶ビールとかのビールの蓋のとこにカチッて装着してさ、こう注ぐ時に超音波でこう泡をこうクリーミーにするっていうのでファーってやったわけで、それで確かにもう見るだに全然違うわけ、見た目がうわーすごいっつって、で飲んだ飲み口もすごい美味しくなるのね。うわーこれ欲しいよ、これいくらぐらいなのっつったら、まあピンキリだけど3000円とかそのくらいで買えるよなんて言ってたのね。でその話を彼女にしたらさ、いつも行くところ新宿のところにロフトあるから、でロフトに多分置いてあったよあんな感じのやつって言って、だから見つけたら買っとくよって言ってくれて、で俺必ず最近はもうウィークデーというか普段は一人でねビール一杯は必ず飲むので家で、それあそれビールサーバーあったらいいなと思って、そしたら買ってきてくれたのよ彼女が、見つけて、まあ同じやつじゃないけどね、ビールサーバーがあったっつって買ってきてくれたので、彼女は全然酒飲まないんですよ。だからまあ受け取って、その一緒には飲まないから、あありがとうって言ってそれ受け取ったわけね。で次の日、まあ彼女と一緒にいる時は飲まないから、まあ彼女とお別れしまして、次の日にの夜ですよ、もう喜びさんで家帰ってきてさ、でビールをビールサーバーにこうのとこにこうガチャって装着しましてね、もうやり方見ながらでファーってやったんですよ。ふぃーって注いで、コップに注いでったので、ね、そうでもないんですよね。でもいや違うなっつって飲んで、いやうんうまい気がする、うんうんっつって、でちょっと間を空けて、やっぱ違うと思ってこれなんか違う気がする、僕違う気がすると思って、でなんかやり方もまあ俺説明書とか見ないでやっちゃうタイプなんですけど、でもそれ見てたんですちゃんと、なんかおかしいなと思って、で2杯目を、まあ僕お酒弱いんで1杯でいいんですけど、もう1回やってみたんですね。でシューって、でむしろそのでボタンを押すと超音波が出るんですよ。でボタンを押しながら注いでいくとクリーミーになってくるんですね。でなんかよく見たらね、ボタンをちゃんと押すとですね、泡が出ないんですね。あむしろ、え何これってなって、これ絶対おかしいと思ってですね、結果壊れてました。でだから結局取り替えてもらうことになったんですけど、で今日受け取るんですけど、ね、取り替えてもらってです、そりゃそうだよなと思って、だって友達ん家行った時明らかに違ったんだもん、クリーミーだったから。でもその人間って頑張ろうとしますね、脳で、いやうん違うかもうんみたいな、今思えば普通に注いでも普通に泡って出るじゃないですか、その泡だったんですよそれは絶対。だけどなんかうん違うなやっぱみたいな、こう頑張って、そう3000円もかかってるわけですから、うんうんっていう、なんかこう人間って一生懸命補正しようとしますね自分の中でね。それで思い出したのは、前にさ、その俺ノンパレイルズっていうバンドやってるんですけど、今レコーディングの作業ずっとやってるんですね。でタグちゃんっていうまあ相方と一緒にやってるんですけど、僕マスタリングのソフト買ったんですよ。音楽ちょっと詳しくない方、マスタリングってどういうものかっていうと、簡単に言うと音量を上げるんですよ。なんかこう曲を作るでしょ、で曲作ったら皆さんが普段聴いてるような CD とか配信のプロの人たちの音源と比べると音がねちっちゃいんですよ、しょぼく聞こえるのね。それを音量をグワンと、音圧っていうんですけど、音圧をグンと上げてくれるソフトがあるわけで、それ本当に音圧がグンと上がって、こうなんかなんていうのかな、よそ行きにちゃんとしてくれる感じがあって、これ優れものソフト入ったよっつって、で二人で作った曲をさ、こうなんていうの、曲を音声をこう上げてるところに、よしじゃあちょっとマスタリングソフトかましてみようっつって、ピッてかまして、二人で「あ違うねやっぱ」っつって、そしたらまだかましてなかった。もう一生懸命かましてるもんだと思って聞こうとしてんですね。だからね、やっぱ違うねって言ってから、あごめんまだまだ押してないわっつって、でバッてかましたらもう明らかに違ったんですけど、そのやっぱわだったら、その最初のわー違うねは何だったんだっていうね、違って聞こえてるっていうね。だからやっぱ状況にほだされる感じはあるんでしょうね人間はね。高級店に行って安いもの出されても、いや確かに もうあれみたいな、そういうのあるじゃん、なんかこう周りの状況にだ騙されるって言っちゃあれだけど、こうそう飲まれて自分で薄々違うって分かってるのに、いやこうだって、そうなんかほらなんかすんごい苦労してオーロラ見に行ってさ、夜空見上げてさ、なんとなく暗闇がだんだん色がついて見えてくるみたいな、まだオーロラ出てないのに、でオーロラじゃないですかみたいななるっていう、 あるよね多分。願望とかだって、願望とかあったら見えちゃうもん人間って。その目の前にないものを出すことなんてたやすいんだから人間、思い込んじゃえば、というね、ビールサーバーが壊れてたってだけのことなんですけど今日ね、あの替えをちゃんと彼女がですね、ロフトから無料で替えてもらったらしくて持ってきてくれるんで、それをね今日の夜また壊れてたら言います、じゃあはい。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも、始まりました忽那優貴の、やばい、今全然考えてなかった、忽那優貴のゴリ夢中お相手の忽那優貴です。ゴリ夢中やだねゴリ夢中やだな、なんで悪い意味の出ちゃうんだろうな。七点抜刀五越道衆ゴリ夢中は、でも豪華絢爛言ったからなこの前な。そう、意外と四字熟語って出ないね。忽那優貴の弱肉強食ってどうすごいね、やっぱあの四字熟語って意味が強いからゴンってくるね、やっぱね。はい、じゃあ忽那優貴の弱肉強食ですけど、今日も弱いものを食っていこうと思います。僕が強者になりましてね、長松が弱者だと思ったらすぐ食っていきたいと思いますけど、すぐにもアシスタントこの聞き手を変えたいと思いますけど僕はね。はい、というわけで、もうお前は潰されないの気をつけろよというわけで、高校の同級生で文筆業をやっております長松康弘さんでございます。はい、お願いします。というわけでね、あのね、あれなんですよね、なんですか、ちょっと話したいことあるんですけどね。僕ね、本当によく結婚式行くんですけど、この前も結婚式行きました、高校の同級生の男の子が結婚するということでですね、あのその結婚式行ったんですけどね、なんかね、長松いましたねいましたよね、なんでですか長松さんいましたけど、なんでですかね。長松さん、僕ね、あの人と高校の同級生なんですよね。
俺も高校の同級生。
やめろ茶番を。なんか長松は高校の同級生なんですけど、その僕らの同級生です。で、僕らは仲良しのグループで7人ぐらいで毎年忘年会、まあ、もしくは新年会やってるんですけど、そのグループの一人なんですよね。が、あの結婚するとなって、その結婚式があってさ、ね、僕あのマサイミチックタックっていう番組でも散々話したんですけど、なぜかすっごい結婚式に呼ばれる。なぜかよくわかんないけど、だからもう多分12回目ぐらいですけど結婚式に行くので、まあ行ったんですよ。でしかも僕がのそのノンパレイルズっていうのをやってるんですけど、ノンパレイルズでのメンバーである相方であるあの田口くんはですね、実はその今回結婚する僕の高校の同級生と中学の同級生なんですね。そうだから故郷が一緒なんですね。そう なので彼も参加してたんですよね。で彼も出席していて、でっていうのが結構なんていうのかな、こう昔からの知り合いが多い感じの、結婚式で、まあちょっと遠かったけどな、新横浜遠かったけど、それで結婚式があったんですよね。でさ、まあまあいい式でしたよ、楽しく、まあ、やってたんですけど、 まあ結婚どういうつもりだったのかちょっと分かんないですけどね、まあ、もう言っちゃうけど、結婚したその男の子がうっちゃんって俺ら呼んでるんですけどね、内村照吉に笑い顔が似てるってことでうっちゃんうっちゃんっつって本名に全然うが入ってこないんですけど、ね、うっちゃんって呼んでるんだけど、うっちゃんあれってさ結婚式の席順ってさ、あれですよね、多分うっちゃんが決めてんですよね、ああいうのって。で僕のね席の隣の隣にまあちょっと N ってやつがいたんですけどN ってやつがいて、なんていうの、まあ僕曰く付きのやつなんですよ
俺じゃないよ
俺とああそっか N って長松じゃないですよ、長松じゃない、長松別のテーブルだったよね、長松別のテーブル、そうあそっか長松も N か、じゃあいいや、中山って言うんですけど中山ってやつがねいてね、俺の隣の隣にいたんですよ。だからまあ丸テーブルだからまあ俺の目の前にいたんですけど、こいつはなかなか曰く付きのやつなんですね。まずですね、酔っ払うと大変なんですこいつは。酒乱っていうのとちょっと違うんだよな、なんていうのあれ、酒気、酒気、酒に喜ぶとか言って酒気そのなんかテンションが異常に高くなっちゃうっていうやつがいてさ、そうね、酒僧でもいいや、躁うつ病の躁って書いて酒に躁って書いて酒僧酒僧病のやつがいてやつがいてさ、昔なんかそれこそあれ19とか18ぐらいだけど、あ お前いたよな、長松ん家
近くで、
そうだよね、だから長松ん家の近くの飲み屋で飲んでて、それで長松ん家に行こうってなったのよ、その飲み屋から帰る、そして歩いてたらで隣に中山がいたんだけど、お前いたよねあの時ね、それでなんか分かんないですけど、僕メガネかけてるんですけど、なんだよお前っつって、なんか中山が俺のメガネパッて横にいたのよ、パッて取って、それで左にあるあるじゃないですか、緑色のなんていうの、こういうフェンスがある駐車場のとこにピュッて投げたんですよ、そのメガネを。でわーってなって夜ですよ、もう真っ暗で、で何すんだよって見たら、なんて言ったらいいの、レンズ真ん中の絵、レンズじゃないですか、でレンズ真ん中の絵のとこでパキンって割れてたんですよ。なんつったらいいのかな、もしメガネがもうちょっと大きかったら筋肉があるやつがうんってやる感じのところちょうど真ん中のところでパキンって割れておいってなって、で僕メガネ普段からずっとしてるタイプの人間なんでないと困るんですよ、ざけんなよお前って。でその時まだ若かったからもう本気でムカついてさ、でしかもその中山のおかしなところはその後酒がなんていうの落ち着いてくると普通に落ち込むんですよね悪いことしちゃったみたいなこと言ってたらしいですよ、俺がいないとこでね。俺は多分正式に謝られたことないんですけど、そのメガネを割ったことに関してはもう無理なんですよ、これレンズとレンズをつなげてるこの部分ね、アロンアルファとかでつなげてみたんですけど無理なんですよ、もうそれで結局メガネ多分変えたんだろうな新しいのに、とかあとなんか僕が別の人の結婚式の二次会の司会をやってすごい緊張してる時にまたって言えばそのだから手相病のやつが来てさ来て、でなんか「やってんだよお前」っつって、なんかそのなんて二次会で出されたソーセージかなんかを俺の服の上にボロッてボロッてこぼすとか、でこいつざけんなよと思って本気で腹立ったんだけど、なぜか帰りの中央線俺と中山二人だけになるっていうね。で二人ですんごいおとなしくなって喋りながら帰ったっていう、だよくわからないやつなんですよね。まあなんかね、テリアなんでしょうね、まあ、テリアなんだけど酒飲むとタガが外れやすくなるっていうのかな、っていうまあやつがいて、まあでも面白いやつなんですよ。でそいつがさ、あいるわと思って、あれこいつ中山だよなと思って、あんまり覚えてないけどあんまり覚えてないけどこいつ中山だよ、まあしかもその中山はそのさっき言った1年に1回会う7人の中で入ってますからね、だからそのこんなこと言ってますけど1年に1回必ず会うんですよ中山に。僕は中山と会うのは3年に1回ぐらいでいいかなと思って個人的にはね、うん、みんなとは1年に1回必ず会って中山とは3年に1回でいいんです。3年に1回カードを使い、ドロフォーみたいなの使いたいんですけど、スキップみたいなウノの3年に中山3年に1回カード使いたいんですけど N3 のカード使いたいんですけど、まあその中山がいたんですよね。で、まあまあ、でももう、僕らもね、もう35ですから、まあ酒の飲み方とか節度はもうちゃんとできてますから、前はだからやっぱそういう酒の席に行っちゃうと、わーっとなっちゃう、酒僧病が出ちゃうんですけど、酒僧山が出ちゃうんですけど、まあ大丈夫だったんですよね。で、普通にこう、なんていうの、滞りなく式が終わりましてね。で、僕もそうなんですけど、僕と、まあ中山も多分そうなんだろうな、もうよく知らなかったんだけど、僕、結婚式って大体今ってこれ多分パターンなんでしょうけど、結婚式終わりました。披露宴ね。終わりました。終わったら、退場、皆さんじゃあ、お帰りくださいと。 引き出物持って、その時に出口のところで新郎新婦もうお待ちですと、で新郎新婦と新郎新婦のご親族、お父さんお母さんが並んでて、なんかこうなんていうの、クッキーみたいな配りながらどうもありがとうねっていうのあるじゃないですか。であれって長いんですよ、後ろの列に行くと。なぜかというと一人一人コミュニケーション取るじゃないですか。だから並びたくないんで、僕マジで今回一番最初だったんですよ。あ退場だと思ったらスッと引き出物持ってスーッと、うちゃんおめでとうなんて言って、であのおめでとうございましたって、もうそれちゃんとやりますよ、挨拶して。でそれが確か5階かなんかでやりましたよね、あれね、結構上の方だったよね。でやって、でまあその先に行ってみんなを待ってた方が気が楽なんで、先にこう行って5階から降りていって、その結婚式場の入り口ですか、だから大通りの前なんですけど、その入り口のところで外ですよ、だからもうこうやって待ってたんですよね。そしたらまあ同じ人種ですから、中山なんかは、中山まあだ結構早い段階でスーッて降りてきたんですよ。おおっつって降りてきて、でも別に喋ることないじゃないですか2人で。いや別に、じゃ嫌いなわけじゃないよ、別にその、だってそのタイミングで話さなきゃいけないことって別にないでしょ。だからこうなんとなく入り口方向に2人とも背中を向けて、早く来ないかなみんなみたいな、その長松だったり他の人たち待ってる状態ね。でこう黙って待ってたんですよ。でまあ二次会まで何時間かあるっていうのはもう決まってて、でみんな二次会出るのはもう分かってたんですね。だから二次会まで時間潰さなきゃいけないっていうのは頭の中にあるわけ。あ今この時間か、どうしようかなってな、確かにあったよ。で待ってたらさ、そうね、1分もしないうちに中山がさ、ちょっとクスマッチさ、ちょっとなんかもう二人でどっか行っちゃわない、なんか、うん、いやでももう、え、いやいや別にいいけど、いや降りてくるから待ってよよ、うん、くなってさ、あれもうどっかボウリングでもやる、なんかどっか飯でも食い行く、どっか行かないいや だからいやまあそれはいいんだけどいや降りてくるの待とうぜって言って、そうしたらさ、みんなの中では結構もう当たり前になってんだけどさ、あいつすごいイラチなのね、すんごい短気なのね、その待ってるとかができないやつなのね、あいつね。それもだから なんでこんなに言ってくんだろうと思ってたの俺その時で。俺も割と短気よ、そのなんていうの待ってたりするの好きじゃないですよ、並んだりとかするので。あいつ病的ですね、もう動き なんていうのかな待ってるっていう行動ができないんだね。それでその2回目そうやって言われて、いやいいよいいよって、まあまあまあ待ってようよっつって、まだ俺中山のその異常なイライラに気づいてないですから、ああそうなんだ、うん、まあいいよいいよっつって、タコス行くかって言われる、まあいいよっつって喫煙所行ってさ、もうだからなんか待ってらんないのね、なんかやってたいのねあいつね。で結局さ、その後まあ降りてくるのは結局待ちましたよ俺と中山で。で降りてきてみんなで、で中山が、ちょっともうあれだよ、なんかボーリングかなんかしようぜ、カラオケがいいか何がいいとか言って言って、どんどん先行くわけよ。あれってだからリーダーシップを取ってんじゃなくて、あの暇なのが嫌なのねあいつね。それで前どんどん歩いてって、で俺も別にまあじゃあなんとなく面白いなと思って中山についてってね。これ皆さん、まあ、あの初めてここでね自分本位で中山の名前聞かされてるからわからないかもしれないですけど、中山と俺が二人っきりってなかなか珍しいんですよあれどう思ってたの、
面白い、
あ二人でいるわと思ってた、
あの2次会までの時間は結構面白いコンビが、
そうね確かにね、そうね。で俺結局その二次会始まるまでの3時間ぐらいの間、それをねなんか因縁のある中山と二人っきりだったんですよずっと。最初なんかなんだっけかな、カラオケパブみたいなとこ行こうぜってあいつが言うのよ。でなんかそういうなんかモヤモヤサマーズ的に言うと、モヤってるなんかそういうなんかなんていうの、チェーン店じゃなくて自営業でやってるようなとこだからっつって行ったら、まあまあ案の定閉まってましてね。だってまだ夕方でもないし、あ閉まってるよっつって、じゃあどうするっつって、いや駅の近くにあのあれだよ、ダーツやれるとこあるから行こうぜっつって、二人で歩いてってさ、でダーツやるっつって入ってって、あのなんていうの、満喫みたいなとこでダーツがやれるとこ入ってってさ、で中山も結構知ってんのよ、その3つぐらいゲームができるのね、なんかただただあの点数を集めていくやつと、この陣地を取っていくやつとみたいな、なんかいろいろあって、それ説明してくれんの。それでよしやろうぜやつってこうやるわけ、すっげえテンポよくね。でまあそれぞれのゲーム1回ずつやったら、よし帰ろうかっつって、なもうお前はなんだと思って、そのなんていうのかな、まどろむ時間とかいらんのかお前はと、あいつまどろめないのかな、
なんか急いでるよね、
まどろめな病、うん、いやなそのなんかゲームやってる時は急いでないのよ、 で、あと雰囲気も急いだ雰囲気は別にないの。なんか、せかせかしてるようであんま見えないですよね、雰囲気。のんびりしてるやつっぽく見えるし、あと声の感じとかも。なのに、なんかこう、動いてたいんだろうね。だからなんか、せかせかしてるように見えないから俺ずっとイラチだと思ってなかったんだけど。で、ダーツやるじゃないですか。で、一通りやったわけ、そのゲームを。で、一通りやったら、よし、じゃあ、行こうか、つって。と思って。あ、もう、うん、わかった、つって。もう、なんかね、もう、面白くなってんの、俺。今日、中山に従ってみようっていう姿勢になって、なってて。で、別に全然、その、早く行こうって不快じゃないのよ、全然。いや、じゃなくて、わかった、わかった、つって。で、なんか、下にハンバーグ屋さんかなんかあってさ、よし、こう入ろうぜ、つって。おぉ、つって入って、で、あいつ、黒ビールからなんか飲んで。で、二人で飲んで。いやー、くつまろのやラジオたまに聞くんだよ、俺、つって。まあ、自分本やっけあれ聞いたけど。いやー、お前、喋るの上手くなったな。いや、お前、俺、くつまがあんな上手くなると思わなかった。つって。こいつ何様なんだろうな、と。なんかその、何かを指示を与えてる側、そのプロデューサー目線みたいな。だたまに自分本位聞いてるらしいんですよ。うん、でなんかねあいつ通勤時間が長いんだって。でその長いから結構特にジャンクらしいんだけど、あの伊集院光とかさを聞いてるらしいんだけど、その中でねなんかあの俺のラジオもたまに聞くらしいんですよ。ですげえ上手くなったとかって言ってましたよ。上手くなったってのは どっからどこの基準で比べてるのかよく分かんないですけど、だから長いこれ聞いたらどう思うんでしょうね。自分の話されてるわっていうのが嬉しいのか嫌なのか分かりませんけど、ね、いやでも楽しかったですよ。なんかね多分今後ないでしょうね。あんなに長山と二人っきりいるのは。お互いしみじ、まあたまーにあいつから酔った状態でかかってくんじゃん。飲みに行こうぜみたいな。まあ大抵行かないですから、あれ、それに対しては。でも長松はあれですよね。あの、帰る方向が一緒だから二人っきりになったりするでしょ、よく。それそのまま一緒に飲んだりするの、二人で。
いや、今年の、
うん。
あの、忘年会の
帰り、うんうん。
ラーメン屋さん行ったよ。
あ、二人で、うん、で、別に特に喋んないんだよね。喋る？結構喋る？
ラーメンうまいね、とか。
でしょ？そんくらいでしょ？だから別になんかね、絡んでくるわけじゃないんですよね。寂しがり屋なのかね。
そうだね。
多分そうだよね。うん、そう。それであの、でその二次会までの間、まあみんなその友達は思い思いに過ごしてて、俺と中山さんで二人で過ごしてて、でまあ行ったわけです。二次会の会場に。まあ二時間ぐらいあったよね、多分ね。で二次会の会場行ったの。で、二次会の会場は、あの、それこそ、僕の、ノンパレルスの僕の相方、タグちゃんが、二次会の、なんていうの？そこを仕切る、あの、幹事をやってたわけ。でさ、そこで用意されたゲームがさ、受付入ってその会費を払ったら、なんか、こう、ビンゴみたいなカードを渡されて、これに、参加者の人たちに名前書いてもらってくださいと。で、あと、あなたの名前を書いた札をここに入れてくださいって言われるわけね。で、名前書いて札をこのなんかボックスにこう入れて、で、その、大きな、ビンゴの紙を渡されて、ペンも渡されて、で、誰かに名前書いてくださいって言われたら、その人のビンゴのやつに自分の靴の勇気とかって書くっていう。で、でも分かりますよね。そのボックスから名前を取って、誰、何々って言ったら、ああ、この名前あったっつって、こう消してって、ビンゴになった人が景品をもらえるっていうやつだったんですね。で、そこで、だからコミュニケーションツールにもなるってことで、まあ、いろんな人に声かけて、あの、せっかくだから、知り合いだけじゃなくて、いろんな人に声かけて、名前書いてもらって、で、まあ、そしたら、途中にね、さあ皆さん、それでは、ビンゴ大会を始めたいと思います、と。で、最初に配られた名前の、名前が、いろんな人に名前書いてくださいと言った、紙を出してくださいって言って、みんなパーッと開いて、それでは行きますって言って、まこちゃんがね、あの、パーッと。で、何々何々さんって言って、やったーとか言ってるんですよね。やったー一人目とかって、っていうのをやってたんですよ。で、これがね、なかなかね、意外と、出た結構。
俺だってやってないもん、あの時。
出たよ。そのね、長松、こういうとこあるんですよね。今度、ほんと、長松がいないとこで、こいつのね、こういうの言うんですけど、そういうね、ノリが悪いんですよ。こう、まあね、乗っておくってことですよね、やっぱね。別にね、それ無視して去ったわけ？紙ももらわずに。
それはやってる。それは、だって俺名前呼ばれてるもん。
え、呼ばれてたっけ？
うん、俺呼ばれてる。
マジで？俺ちゃんとお前の名前抜いといたんだよね、ボックスから。参加させまいとして。お前の名前があるとこでスッと取って、でもビリビリに破いて捨ててたんですけど。そうそう。で、それをさ、始まったわけ。で、まあまあ、なぜかまた中山が近いところにいたんですよ。そのビンゴやってる時に。結構な人数いましたけどね。それで、誰々やつ、あれ、なかなか来ねえな、とか言ってたの。 で俺の隣にあの、まあ、たまにこの話に出てきますけどジョジョってやつがいて、うん、こいつバカなんですよ知ってるあいつ何やってたか、そうそうそう、こいつねバカなんですね。ジョジョっていうあの、ニックネームの高校の同級生いいんですけど、こいつがですねそのビンゴってさ、そのなんつったらいいの、5列5列ぐらいじゃないですか、5列5列ぐらいの斜め1列だけ名前書いてもらってるんですよ。一点買いですよね。じゃあそこまで男気を見せる意味がないんですよ。そんなで全然来ねえよとか言ってんすよ。でお前は来ないよそりゃと思って、俺こんだけ書いてて来ねえんだからお前来るわけねえじゃねえかっつって、でそれやってるわけで、でまあ誰々とか結構進んでいってるわけ。それでビンゴとかなってんのね。だからもう5人以上呼ばれてるわけなのに1人も来てないみたいな、あれと全然来ないな、ついてねえなとかって言ってたわけで、そしたらさ俺の隣にいた中山がさ、あの中山が、あ俺さ自分の名前書いてボックスに入れてねえからっつってなのにいろんな人に中山翔太って書いてるんですよ。お前バクひでえ野郎だなっつって、でしかもその一点買いしてるジョジョの列の中に中山入ってるんですよ。でも絶対にビンゴしないです永遠にもうあのジョジョのやつは、でお前ふざけんなやっつって、周りで何名前書いてんだよと、参加しねえなら死ねえで書くんじゃねえよてめえつって。そうそう、それで俺らにそうやって言われたから、長山翔太って書いたやつをスッて、その孫ちゃんが読んでる中でスッて入れたんですよ。で、これで、そのジョジョが隣で、これで俺の、ビンゴの可能性がこれで復活したわ、みたいな。いやいや、無理だよ、無理だよなって言ってて。
呼ばれたよね、
その後。いやいや、長山呼ばれたっけ？
呼ばれてない。
いや、呼ばれてないよ。
呼ばれたよ。
中山なんか呼ばれるわけねえんじゃないかな。覚えてないけど。で、中山、で、結局まあ、何も景品は取れなかったんですけど、そういうね、とても愉快だ。いや俺でも楽しかったけどね、もう死ぬほど笑いましたけどね、それひでえ野郎だなっつって、であの悪びれない感じで笑うんですよね。あ俺あの名前入れてねえからみたいな言うじゃないですかあいつ。でもう周りであのみんな星野ゆきハマっちゃってしばらく笑いが止まらってなかったです。ひどすぎるっつって、いや楽しい宴でしたねあの日はね。
そろそろ時間です。
ないですそんなものは。いやまあちょうど話が終わった頃なので、まあ皆さんあの友達は大事でしょうとかいいですよ。あとねどんなにムカつくことがあっても時間が経つとねあの割とどうでもよくなってあの戻りますから。俺中山にはもうこいつ許さねえぞみたいなこと3回ぐらいされてるんですけど全然大丈夫ですから今、うん、時間っていいですよね。時間ってそういうところがいいですよね、許せるっていうねっていう、ことでした。中山聞いてるか、聞いてたら感想送ってくれ、というわけでエンディング。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
あエンディングでございます。さあね、こんなに前編中山の話になるとは思いませんでしたね。もうビールサーバーの話してたのが遠い過去のようですよね。はい、というわけで、こんなに中山のことを考えるのも一生で今日で最後だと思いますけども、こんな長い時間ね。わかりませんけども。はい、というわけで、まあ、これ16日更新なので、まあ、22日ぐらいまで聞いてる方への告知ですけども、7月23日。に新松戸ファイヤーバードという、ライブハウスでですね、スケキョウくんと組んだバンドがスケキョウくんの曲をガンガンやる今体制になってるんですけど、そのバンドで、出演します。アメリカのマイアミからツアーに来たバンドと対バンです。僕らあの、まあ、他にも出ますけど、どういうつながりなんだろうね。本当なんだよ、アメリカのバンドがジャパンツアーつって来てる中に僕らも出るんですけど、はい、詳しくはですね、新松戸ファイヤーバードの公式サイト、もしくは我々の、僕とかスケキョウくんのツイッターを見てください。それからちょっと先の話になりますけども、10月14日日曜日、同じところ新松戸ファイヤーバードで、こちらお昼ですけども、僕とカズくんという、弾き語りのミュージシャン、この2人で、まあ、VS って感じかな、真昼の対マンっていうタイトルでですね、僕とカズくんの、弾き語りツーマンライブが行われます。20名限定なのでですね、ちょっと興味あるな、来たいなという方は前売り、ぜひ、名前と枚数を、Twitter なり僕の LINE なりにですね、お知らせください。よろしくお願いします。じゃあ中山さん何か、ありますか。あ、違いますか。 七山さんこんなに待ってないですもんね、人が喋ってもないですか告知は。
大丈夫
大丈夫ですか。はい、というわけで長山に幸あれということでねもうね、もう多分ないですよね、こうあんなに大々的に結婚式あげる友達もういないだろ
う。
いないですよね。だって中山の結婚式だったら俺は中山とは時間潰さないわけじゃないですか。だからお前が結婚したら分かんないですよ、お前が式を挙げたら。うん、だからそのくらいじゃないですか、他はもうないですよね。でジョジョはだって永遠にないですから、多分あいつは結婚すること自体が、うん、だから俺が結婚式を挙げて中山と時間を潰せばいいそんな暇じゃねえよ、もう結婚式挙げてたらというわけで、まあ、最後にじゃあ僕の曲をかけて終わりにしましょうかね。じゃあ、井上陽水で飾りじゃないのよ涙はですね。それから井上陽水で、ジョンガラ節、ですね。それから北島三郎で、スカイハイ聞いてください。最後に俺の曲を、聴いてください。皆さん音楽を楽しんでください。というわけで、お相手の忽那優希でございました。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は mアンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。今日の朝もお腹が痛い下り坂が腹に先のことは考えないままで捨てることはもう慣れていて捨てられることは耐えられずポケットの風にゆっくり握り込む告げるようで夜に切ったあったを繰り返し何もないのに君を追いかけていっそ一切合切投げ出してずっとしていたい気分じゃあ道を歩く足音が焦燥感だけ呼び覚ます丸みを帯びてる思い出かき集め見せるような草木の香り名前も知らない花の青額の汗だけ目元へ落ちてくる知りたくり